この番組はイオシスの提供でお送りいたします。
イオシスファンボックスやってます。支援者限定記事ではのの日常雑記、たくやの旅行記など少し長めの文章や写真が見れるのだ。月額333円の課金でイオシスメンバーに行こう。お飲ませよ。
イオシスファンボックスでスープカレープランやってます。支援者限定の秘密の音楽ファイルや動画をゲット。月1のオンライン飲み会に参加できるぞ。月額1000円の課金でイオシスメンバーにスープカレーを食べさせよう。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは、
キムです。
ミコです。
ミコラジ345さ、423にとる345ですね。
おお、4月23日
で取るっていうのはあんまりあの関係ないんですけど。
あ、そっか、うっかり連続してるもんだと。
いやいやいや、423だぞお前。どんだけ仕事疲れたら423でおおって言うのかよくわからんぞ。
しょうがない、今帰ってきたばっかりだから。もう
なんだ、うまいね、やっぱり社畜のモノマネ相変わらず。
いや、めちゃめちゃ社畜ですよ。何言ってるんですか。設定と思われがちですけど。
いや、まあ、ゴールデンウィークですよ、もう今週が終わったら。
まあ、そっか。
そうですよ。
え、私、ゴールデンウィーク入れんのかな。
はい、まあ、てか、お前が入れるか入れないかじゃなくて、ゴールデンウィークはず噛むだからね。ゴールデンウィークはず噛むだから。
はず噛むか。俺のゴールデンウィークはず噛むすんのかな。そう、
あのお前の予定は聞いてないのよ。ゴールデンウィークの方が先に来ちゃうから。
そうか、
関係ないのよね。
つら。
何がそんなに忙しいのよ今。
いや、仕事でしょ。何言ってんですか。ちょっとまだ言えないんですけど、水面下でちょっと動いてることがありましてですね。
ええ。
はい。並行して、あれこれしているので、なかなか厳しいなっていうところでございます。
まあ、4分の1終わりましたなんて言ってるうちに、もう3分の1終わりますからね。
そうなんすよね。最近気づいたんですよ。
消化はずかむですよ。
道理で最近暑いと思った。
おう、言われないと気づかねえ、このやべえ女。やべえな、お前。
いやー、そっか、外ってそんななってるんだね。
おう。
いや、外には出てるんだけど。
だから、お前のあれだよ、だから、そこに対してのアンテナが、だから、いつもの通りあれだよ、あの、他者にさ、のね、あの、外形の変化に気づかないぐらいだから、外気に対して鈍感になってるんじゃないの。やばいっすよ、うん、アンテナバリゼロですよ、本当に。
なるほど。
バリゼロっていう
ことが
そもそもあんのか知らないけど。バリさんって今でも使うのかね。
いや、言うでしょ。
今のさ、キッズたちはバリさんとか言うの。
聞いたことない。
でもバリさんって言ったらお前はわかるわけじゃない。
まあもちろん。
めっちゃ特にその例えばトンネルから出た時にバリさんになったとか、あと誰かね、一緒にいるやつらの誰かが例えばその県外になった時に、いやバリさんだよみたいな。バリさんって今でもあんまそういえば聞かねえなと思って。
確かに言ってる人あんまいないっすよね。
そうですよ。というか、あの携帯にアンテナがないですからね、今のスマホって。
あ、そっか。
うん、
そういえば昔なんかピヨンって引き出すやつありましたね。
そう、あの京セラのピッチとか。
あ、そうそう、ガラケーの時代ですね。
そうですよ。ええ、いつからだアンテナがなくなったのって。
あれじゃないかな、あのパカパカが出たあたり。いや、でもパカパカの時代よ。
パカパカアンテナあった
よね。
そうだよ。パカパカ。今のキッズにパカパカって言ったら、あの2画面になるかな。
あー、二画面スマホ？
そう、あの電池の減りめっちゃやばそうなやつ。
はいはいはいはいはい。いや、時代は進みましたね。
そう、あれをパカパカって言うよ多分。
なるほど。
そう。あー、もう
時代だね。
そうだよ、どんどん。そうだよ、あのパカパカっていうのは縦じゃなくて横だから、今のトレンドはもう縦に開かないから。
トレンディー携帯じゃん。
トレンディー携帯だってそれもっといやさ、携帯をデコってた人もいたわけ。
私ですかね。で
今のスマホはデコるんじゃなくてカバーとかですか。
あのデコっちゃうと、あのなんだっけ、チーとか使えなくなっちゃうんですよね、マグセーフとか、
はい、ええ、そうだからデコる文化がないんですよ。
そっか、
そう
です。いやでもデコはいいぞキム。
いやいや、だそれはお前のマイク、あのね、持ってるだけで、あの何なんか手のツボ押されそうな感じの、あのお前のマイクな、
これのことですね。
そうそうそうそう、なにその足ツボの手番みたいな感じでさ、なんかね、歌を歌いながら手のなんかね、あの指圧もできるぞみたいな感じのマイクをお前はよくライブで使ってますけれども。
そう、ご存知ない方のために解説をするとですね、私が普段ライブで使っているマイク、あの会場とかにもあのよるんですけど、使えるとこと使えないとこあったりするんですが、あの平成デコデンよろしく、めちゃくちゃあのキャッキャにデコってるんですよ、私のマイクは。
あのうん、握ると痛い。
いや全然痛くないでしょこれ。めっちゃ可愛いってすごい好評なんですよ。
いやだからそのね、何十回か前のミコラジで言ったけど、それを作って制作過程をさね、あの私は聞いてるので、もう死んでもやりたくねえなと思うわけですよ、はい、そんなこと。
もう夜鍋してめっちゃ一個一個こうストーンを貼り付けては貼り付け、貼り付けては貼り付けみたいな感じでやっていきましたね。
花井製紙工業、
マジでそう、うん、いや違うんですよ、あのファンボックスでね、皆さんからいただいたあの支援金をこちらのねマイクの制作費に当てようと思ってて、ね、デコ屋さん、プロのデコ屋さんにねお願いしようと思ってたんですよ。したらさ、スマホケースとかだけで3万とか4万とかするんですわ。まあ、マイクなんて、しかもあのスマホケース一部だけちょこっとデコっても結構な値段になるのに、マイクをこんなにこんなに材料をふんだんに使って全部ギラギラにしたら一体いくらかかるんって話なんですよね。ちょ、10万20万の世界になってきちゃうと思うんで。
マイク2万とかなのにな。
それはそうそうそう、マイクは大してね高くないんですけど、とダイナミックマイクは、ね、安いものが多いんですよ。
まあ、うん、あのそうライブで我々が使ってるマイクというのはどっちかというと耐久性にあのステータスを振った方がいいので、
そうなんですよね、
そんなに高いマイクを持たないわけですよ。で要は落下のリスクもあるしね、
うん、そ
の
ぶつけたり
ある程度強度がないとどうしようもねえっていう、
まあ、あ、そうそう、要は繊細で、レコーディング用のマイクと違って繊細である必要性が全くないので、
いやむしろ 落下リスクとか、
うん、
ね、あの激しく振り回してもちょっと予想じゃぶっ壊れないダイナミックマイクを重宝する傾向があるという、
まあそう、まあ、マイクの、ね、機種にもよるんですけどね、っていうところでね、あの我々はダイナミックマイクっていうものをライブ中には使ってるんですけど、
あのさ、
うん、
まずもう一つさ、デコデンって言ってわからんぞ。
平成デコデンわからないの？
いやいや、そのデコデンよろしくとか、なんか当たり前のようにそのさね、もうあの死後通り越して化石みたくなってる言葉使ってるけど、
デコデンでしょ。
いや、
え、みんな携帯デコったし、あのカバンから携帯取り出すとストラップがジャラジャラジャラジャラってすっごいいっぱいついてくる世代だったりとかするじゃないですか。
するじゃないですか。するじゃないですか。お前はどの世代に向けて今この話を取ってんだよ。今令和6年ですよ。今それでさ、例えばさ、そのマイクのさ、まあね、ガチでやったら10万ね、こしちゃうかもしんないみたいな話をしてますけど、
うんうん、
じゃあそ
う
そう、当時そのデコデンと言われるさ、その例えばパカパカ携帯にさ、そのラインストーン的なものを貼り付けるっていうな、
うん、
ことをやってたわけじゃない、
はあ、
あれっていくらぐらいしたんだろうね。
今よりは多分安かったんでしょうけど、そんなに安くはないです、やっぱり昔も今も。だからですね、
あれか、はい、当時、まあ、今のスマホとさ、当時のそのパカパカとか、いわゆるガラケーと言われるやつ、
うん、
はまあ安いとは言ってもだよ、
うんうん、
まあまあ安かとはいえ、安かってなんかもう一桁台前半とかでバカバカ買ってたわけじゃない、
うんうん、
だからそれも今のマイクの話と同じでさ、
うん、
携帯代と同じぐらいの値段をかけてやってたやつらがいたってことだよな。
そういうことになりますね。
でお前はじゃあその携帯の、うん、そうデコデコにしてるときはさ、それは何、うん、業者さんにやってもらったの？
まさか自分でやりましたよ。
だからお前さ、ほんと何でも DIY だよな。
違うの、当時女子高生だったからお金持ってなかったんですよ。だからこうね、あの可愛くて安価なパーツをあの剪定に剪定を重ねて選んで、こうちょっとのね、あのラインストーンだけでもね、可愛く見えるようなデザインを考えて、こうね、ちまちま自分で貼り付けてね、あの取れては修理し取れては修理しをねやってたわけですよ。マイク、あのめっちゃめっちゃ自分で作りましたね。はい、
あの、
はい、
そういうことをやってたから勉強がおろそかになってお前はバカになったんじゃないのか。ただでさえ貴重な時間をだ。
ああ、だって違う、私がバカになったのはオンラインゲームの世界で暮らしてたからです。
まあ時代が先取、時代を先取りすぎてたよなお前はな。
うん、あとあの多分ね、何があろうとなかろうと私はね、多分勉強はねしなかったしできなかったと思う。
お前なんだっけ、あれメイプルストーリーの民だっけ。
あ、そう、
メイプル
ストーリーの民だったんで。ちょっと待って、
なんかさ、これ定期的にさ5年に1回ぐらい見殺しでさ、メイプルストーリーって話題出てくるんだけどさ、
はい、
今メイプルストーリーってまだサービスやってんの。そう
やってる、やってる、
やってんの。
やってます。なんか知らない職業がいっぱい増えてますね。
あ、本当だ。
うん、だからね、その頃からの、 あのギルドの友人とかね、あの未だに連絡来たりしますよ。
ちょっと待った、でもさ今さ、
うん、
メイプルストーリー公式サイトはあるんだけどさ、
うん、
関連する Google さんに聞くと、関連する質問にメイプルストーリーはいつサービス終了しますかって言って、
うん、
2020年5月27日12時をもちまして株式会社ネクソンでのサービスを終了させていただきましたって書いてあるんだけど、これ何って。
知らん。
あ、だからネクソンだ、当時の運営母体のネクソンはもう辞めたんだよ2020年で。
あ、じゃあ今運営会社違うのか。
違うっぽいな、これ見ると。やってはいるけど、ネクソンじゃないもう。
あ、そうなんだ。
と
思う。
でもネクソンのページなのこれ、どういうことこれ。え、
ネクソンじゃん。
やってんの。え、でも
ネクソンさんじゃないですか。
え、どういうこと。やってるやってる。
やってるやってる、サービス終了してないっすよ全然。
じゃあこれ嘘じゃん、この。
嘘です
ね。嘘ついてるじゃん。
嘘ですね。
はあ。あ、メイプルストーリー2がサービス終了したんだ。
はいはい、スマホゲーの方かな。
ああ、じゃあ今これスマホゲーじゃないのね。
もともとパソコンっすね。
ああ、確かに、まあスマホがない時代だもんな。だって
そうそうそうそう、
だお前はだからこのキノコの国の住人だったわけだ。
はい、住人でしたね。もうあのめっちゃ露店とか出しまくってましたよ。
あれお前リネージもやってなかったっけ。
やってない。
リネージはやって
ない。私はね、リネージやってないですね。うんね、マービー同業ちょっとやったのと、あとパーフェクトワールドやってました。
ああ、もう今日あれだぜ、冒頭からこ今日 ここに至るまで20代以下全く配慮してないよ、いつも以上に。
確かに確かに。
そう、今話したのバリさんデコでメイプルストーリーだからな。
平成ですね。
ここまで話した話って
むちゃくちゃ平成ですね。いやでもね、あのオンゲームにどっぷりしてた時代のあの人たち、さっきもあのお話ししましたけれどもね、いまだにそこで知り合った友人たち、あのつながってる人が何人かいます。
あのね、でね、うん、これはリスナー向けにちょっと言っておきたいんですけどね、ちょうど、私がこいつと知り合った頃が、こいつがそのね、あのキノコの国の住人だった頃なんですよ、重度ので、こいつはまだ高校生でしたよね、だけど高校生か大学生かぐらいになるかならないかぐらいの時でしたよ。で私はでもその時はもう社会人になってるわけですよ。でこいつはね、そう、あの知り合ってからね、私にねすごい圧でメイプルストーリーをやれと言うわけだけど、それはお前より、お前は暇だよなと。
暇じゃない。
社会人になった人間にオンラインゲームを進めるってどんな鬼畜の商業だよっていう、そのしかもさ、その社会人成り立てたぜ、まだ社会人1年目とか2年目の時だよ。
あの、ね、全然やってたの。
いや、あの本当にこいつはね、なんつうのかな、だからその頃からだよ本当に、なんていうの、あのあ、なんていうのかな、そのあの、その人が置かれてる環境とかっていうことに対しての配慮がね、ビッグソードなかったっていう。しかも私は別にもともとオンラインゲームなんのおの字もハマったことがない人間だったわけだから、うん、その人間に対して、そのなんつうか、廃人を生むようなね、こう、濃度でできてしまうようなオンラインゲームをですよ、 あの押してたっていうのがちょうどこいつと知り合った直後ぐらいですよ本当に。
ね、
だから年の頃ではお前が17とか18で、ね、私が25とか26の頃ですよ、
うん、
でいやだってじゃあ今例えばよお前さここでさ一日さねあの会社から帰っていってさ朝方までさ、うん、毎日6時間オンラインゲームできますかって話ですよ。
それは無理ですね。
死んでしまうでしょそんなことしたらもう
無理っすね。
てかあとお前単純にそういうもう気力もないだろうだって
ないないね。
今こう仕事から帰ってきてだ、でミコラジ撮るわけだで終わるの多分収録終わるの12時半だとしような、
うんうん、
そっからねよしじゃあこれからオンラインゲームの12になるぞっつって5時とか6時までやれるかっつう話ですよ
ねえ。あのね今はねとても無理ですね。でもねやりたいんですよめっちゃやりたい
1日1時間高橋明治もそう言ってた。
でもうん社会人になってからだとそれぐらいが多分限界なんだと思うんだよね。
いやだけどそのいわゆる配課金税とかさ、
うん、
その重度のねあのネットゲーム依存みたいな、
うん
うん、人たちはそれこそ1日5時間でも6時間でもてか寝る時間も惜しい、なんだったら市民さあの部屋に持ち込んでやったりしてるわけじゃない、まだ今でも
そんな人実在するんだろうか。
いやただ今そう話してて思ったんだけど、
うん、
当時のさネットゲーム依存みたいなのが社会現象になったじゃんよ。
うんうんうんうん、
ニュースになったりとかよ。
そうだね
今聞かなくねあんまり。どっちかったらスマホの配課金の方が問題になってる。
スマホに移行したからだと思うけどな。
じゃあやっぱりあれだよスマホが全てを変えたんだよ。
本質的には何も変わっちゃいないんだけどね。
限りあるしねあの何我々庶民の可処分所得を奪い合うっていう。ただオンラインゲームの自白なところは時間泥棒が凄まじかったってことはあるだろうな多分。
うんうんうん、あるある。
あとお前何万時間住んでた向こうに。
わかんない。やっぱあの離席してる時もお店出してたりとかして放置してたから。
だからざっくり例えばさ、じゃ1日10時間ねあの、うん、住人だとしようや。
うんうん。
セカンドライフの。
うん。
1年間で3650時間だろ。
そうだね。
うん。3年間で1万時間だよもう。
うん。
いやすごいね。いつからじゃあそのさオンラインゲーム1日10時間税からさ、
うん、
こうあの引っ越しをしたのお前は。
ねリアルの世界に引っ越しをしたのはですね大学生の頃だったかな多分、ね、
いや大学入った時はまだねお前住人だった。
入った頃はそうなんだが
教育実習とかで完全にそんなこと物理的に無理だってなってなんかそういう話をとんと聞かなくなった。
20歳前後かな多分ね。二十歳前後ぐらいですな。
うん、リアルで教室の住人になったからな。
ちょうど、名刺になるような楽曲ができて、同人活動が活発になって、忙しくなったんですよ。
はい、その、二週に一遍何らかのライブがそれこそずっと一年
そうそうそう、
今はさ、なんかその春の陣とかって言って季節限、期間限定でやってるけど、
うん、
それが一年とかのスパンで通してずっとあり続けるっていう状態の時な。
だねだね。あまあまあでも私は今も割と変わんないかもしんないしね。
いやただねそのずっと元旦から大晦日まで2週に1遍ずっとやり続けて
そんなもんだよ
と。で加えてミコラジがオンラインじゃないわけ、
うん
うん、っていう時代。
ただ楽曲の収録とかの数はめちゃくちゃ多かったですね当時は。
でそれに教育実習がぶつかってたりとかしてたわけだから。
いや無理無理。
いやまあ無理っつうかやってたわけだろうと思えば、
うん、
だから多分その頃だろうな。
そうだからやめざるを得なくなってしまったという方が正しいかな。
じゃあでもね今だって今暇じゃんよだって。
いやしあそれ本業が忙しいから無理じゃん。
いやだからちょうどお前が本業やってる間にはさ家でお店開いて開きっぱなしにしといてさ
帰りに行けないじゃないか。
そんで朝方帰ってきたら朝方までやって
さすがに無理だな。でも同時にやってないとかライブに出ませんだったらできなくないんだよね。まあだから私は割とあの世界で生きるのも好きだったのでおばあちゃんとかになってからやろっかなって夢はちょっと持ってたり実はします。
おばあちゃんになる頃には多分それこそさ頓挫したセカンドライフなんじゃないのもう。
あだからそうです。もうちょっとオンラインの世界が多分ね、進歩はね、いろいろしてるとは思うんですけど、その、 なんだろう、リアルだけじゃなくてネットの世界にこうマジでね向こうで暮らしてるような感覚だったんですよね。なんかそういう世界があってもいいかなと思ったりしていて、あのおばあちゃんになった時にそういうもう一つの世界みたいなのに行けたら楽しいかなーなんて。
いやーでもあれだよ、そのリアルな世界ってさ、そのさ、うん、御年な、ね、あの定食屋のおばあちゃんがさ70何歩で DJ 始めてさ、で今フロアを沸かしてるっていうリアルの楽しい世界だってあるわけでしょ、うん、DJ おばあちゃん、まあね、
もちろんその、あの体の自由が効きますとか体力がありますだったらリアルの世界でもいいと思う。ネットゲーのいいところは体力にあまりこう関わらずというか、まあ、ある程度は必要だけども体がある程度自由にならなくても、
まあ、極端キーボードとマウス触れればどうにかなるかんな。
そうそうそう、キーボードとマウスが触れればどうにかなるってのは一ついいところだよね。だからまあその時の状況次第だけど、なんかそういう楽しい世界があったらもう一回そっちに住みたいなっていうのはあのひっそり思ってたりはします。
ただ今こうやってメイプルストーリーがさまだやってるってなったらさ、これお前がさ、うん、ばあちゃんになった時またやってる可能性だとゼロじゃねえかな。普通に
それしたらそっちにまた住むかな
再移住
再移住して
すごいね、本当にまだやってんだな、
うん、
えだってサービス開始何年さ、これ
もう20年くらいになるのかな。
20年で済まないと思うぜ、
うん、
2003、あでも2003年かだから20 21年だ
20、うん、
うん、あでも今はもうあれですよ、すごいね、メイプルストーリーはですよ、あの推奨環境は GForce の 9600GT
相当だよね、
うん、
まあねエフェクト派手だからな。
そう、あのちゃんとしたグラフィックボードがちゃんと積まれてないともうできなくなってますよ。
うんうんうん、まあそういう世界もね、あの私は結構好きだったので、また移住してもいいなって思って。
サービス開始してからが長すぎるというさ、ウィキペディアがさ読んでられないぐらい長いんだけど、どうせ論文みたいになってんだけどどうせいいんだこれあのさスクロールバーがこんなちっちゃいんだ、こんなちっちゃいウィキペディアなかなかないぜ。
だからそんだけ面白かったんですよ。
あすごいね、なんかそう、あとメディアミックスが凄まじいからさ、
うん
うん、まずネクソンって会社がまだちゃんとあるんだね、しっかりね。
ありますね。
ああいやそんな中ですよ。ね、我らは仕事に忙殺されて今こうね、ゴールデンウィークが迎えられるのかどうかみたいな話してね、あの暗い盛り上がり方を見せてるわけですけども、あのさちょっと聞いてくれる？
どうした？
あの帯状疱疹出たさ。
なんで？
いや。もう多分あれだ、いや先週だからお医者行ったんだよ、
うんう
ん、病院、
うん、
病院スタンプラリーだよ先週。
ほうほうほうほう、集まったスタンプ。
もうあの3つぐらいなんか内科外科なんか泌尿器科みたいなとこもあって、
うんうんうん、
そうで、その何朝10時に行って解放されたの何午後4時とか5時とかみたいに。
1日終わっちゃうじゃんね。
いや終わったよマジで。それ先週金曜日にやってきたの。で、あ帯状疱疹とヘルペス出てますねって。なんかさお前知ってると思うけどさ、私年末から年始にかけてめっちゃ具合悪かった時あったじゃん、
うんうん、
あの時自然治癒で治したじゃん、
うん、
であれのもう一段階やばいやつが実は3月の終わりからあのね伊勢から帰ってきた後あたりから出てて、
うんうん、
で今でもまだねあれめっちゃ本当あのすごい量の薬飲んでるね今。
仕事アレルギー
もうで言われた医者に、あの過労化ストレスかどっちかですってあのとりあえず休んでくださいって言われた。
そんなさ簡単に休めないわなって話なんだよね。
だから今日今週の頭言ったよ、うちの何あの定石含めた全メンバーに、
ほうほう、
病人をいじめないでくださいってあの病人、私は病アイアム病人ですと、
うんうん、
いじめないでくださいと、うん、でこれをいじめるようなら労災ですってそれでもいじめがなくならない場合どうすればいい？いじめかっこ悪いんだけどどうすればいい？
うちのメスしかなくない？
いや、あんまりないよな。そのさ、チーム会みたいな定例でさ、 病人をいじめないでくださいっていうふうに進捗報告をするね社畜ってあんまいないと思うんだけどさ。
まあそうっすね。
ね。いやちょっとなで帯状疱疹ってやっぱりね50代になるとねめちゃくちゃ出るらしいんだよ。
うんうん。
あれなんか水疱瘡の亜種みたいなもんだからさ。
うん。
うん、要は年取って体の免疫そのものが落ちるからその時にでしかもさ仕事とかはその時がまあ何一番脂が乗り切ってる時だろ、
うんうんうん、
それとの相まってドーンって出るらしいのよ。
なるほど。
それを、実は、前々からなんかこういう似た症状はちょいちょい出てたんだけど全部もうなんか何疲れたら出るもんだぐらいな感じで全部もうガン無視してさ自然治癒に任せてたんだけど、
うんうん、
今回もうねすごい全方位的に体痛くなってさ
もうどうしようもないよね。でも
そうだからもうちょっとたまにはねメンテナンスのために医者行くかって言って、
うん、
行ったらなんかもういあのスタンプラリー一発目でいきなりはい帯状疱疹でって言われておじさんになったなと私はおじさんになったおじさんになったあのらじゃないなった、うん、しっかりそれは断定していくスタイルなんか前回の見暮らしでもそんなこと言ってたじゃん。私はおばさんになったみたいな。
なった、
うん。私はおじさんになった。
いやでもその理屈で言えばさ、みこさんすげえ職場ねアレルギーだからさ、労働アレルギーだから、
うん、
めっちゃ帯状疱疹とかね出てきても良さそうなんだけどな。
いやまあだから私よりはじゃああの年が下だからさ。
うん。
うん。あと10年したら出んじゃねえの。
出るかな。
いやでもしくは違うお前よりも私の方が繊細だってことがこれで立証されたね。
そんなことはないと思う。
じゃあ繊細だからこういう風にね心にこうね疲れを感じて出ちゃうわけですよ。
いやここなんていつでも疲れてますよそんなに。
いやお前多分あれなんだよお前はいや私はだからあの何ハートがガラスなんですよ。
うん
うん。でお前もガラスなんだけどお前は防弾なんだよ多分。
それ
同じガラスでも強度が違う。カーンって言って。
ぐしゃ
ってなるかカーンってなるかっていうもしくはあの私は普通のガラスなんだけどお前フロントガラスなんだ多分
ひどいな
そうだからあの蜘蛛の巣はできるけどぐしゃってパリーンってならないぐしゃっていう
どうなんでしょうね、まあ、でもメンタルかメンタル割と強い方かもしんねえ
いやだろうんだから、うん、ガラスのそう種別が違うんだっつってんの
じゃなきゃさ人前になんか立てねえっすよ
おおいやだから私がねお前はねお前みたいなもんは私がねこう繊細な人間だって言ってね優しく構成してあげるべきだと思うよ本当に
繊細じゃないと思う
繊細だから出てるんだろ今こうやってい
や違うと思う繊細だからではなくて単純にあの飽きちゃったんだよ労働に
いやそれはお前の理論だろお前が金がね言ってる話だろ
いやもう
労働なんかそれが世の中のなんか真理だみたいな感じで毎回言うけどさ
だって労働が好きな人って少数派じゃないですか
まあいないだろうよほぼ
うんほぼいないよねたまにいるけど
あの、うん、だからあの御社の一部の人間だろ
いやもうほんとねそう弊社ね仕事好きな人多いんですよねだってこうあの朝の7時とかから働いてるんですよ。
はい。
朝の7時に、こう、ログインしてたりとか、出社してたりとかして、16時半くらいには、落ちるんですよ。
はい。
なんだけど、なぜか、20時頃になるといるんですよ。
ええ。
夜中までいるんですよ。
はい。で、また朝7時になるとまたログインしてる。
そう。仕事してない、なんかこう、勤務開始しますとか勤務終了しますとかっていうあのチャットが飛ぶんですけどそれとかやってなくてあただあの趣味で見てるだけですみたいな感じであのでもチャットとか飛んでくるんですよ、
ええ、
でも本人は仕事してるつもりはなくて見てるだけみたいない
やもうだから
絶対見てるだけじゃないんだよね
うん住人だよ住人
住人だよ本当に
住人そういや慣れないじゃないそんなものに我々は
無理っすね
あそうあのさそのちょうどさ、うん、さっき言ったけどさこの体調不良がさ異性から帰ってきてから、だからおかげ参りをした後からなんだよ
はいはいはいはい
あのね私は少なくともお前はどうだか知らないけど、
うん、
おかげ参りをして伊勢神宮にお参りに行って、
うん、
神様から 悪いことしか食らってないわけよ今この2週間で
別にいいことも悪いことも食らってないっすね私は。
だから明確に私は悪いものしか食らってない。でなんかねそんな話をだから職場の中でしたわけよ。
はいはいはい、はい、
でしたらそれはあれですよ多分お伊勢さんがね体を休めなさいっていう意味で何こうあえてちょっと体調を悪くして休みを促すような形で何指導をしてくださったんですよみたいなことを言うわけよ。
拝借次第すぎない？
そうで だとすればよこんなスパルタ教育ねえだろだって体調方針でめっちゃ体痛いわけよ、
うん、
さそんなさ体さめちゃめちゃ痛い状態にしてさ休みを促すとかさそんなパワハラみたいなさ、うん、ことやるさトミさんもやべえだろ普通にシンプルにもっとやり方あんじゃんよそのよりによって帯状疱疹出すことねえだろうだって、ま
あ、ないっすね、
うん、やりすぎの嫌いあるよ本当に
別に何もないっすけどね
分かんないだからなんだろう なんでこんな何集中受けなきゃなんないんだろうなと思って
欲を出したんじゃない
何も別にあれだぜなんかねえ6000兆円欲しいとかそんなあれだよこと祈ってないだってお前とあそこでお参りした時
100万円欲しいぐらいは祈ったんじゃない？
祈ってないですよ。
何祈った
の？別に何かを望んであそこでなんかこうやって手合わせてねえあと何一礼したわけでもないしさ。
何を願った？何も願ってない。
別になんか頑張りますみたいな感じよ。
うんうん。あでも一緒だな。
てか
神も頑張ってね。
あれさ、いつもの初詣とかとノリが違ってさ、あの伊勢の、うんうんうん、あそう、その話もちょっとしようや。だってさ、実は前回のミコラジってさ、伊勢のさ、そのビジネスホテルで撮ってるじゃない。
はいはいはいはい。
それ以来なんだよこれって。
確かに確かに。あの時って伊勢の話してないんだよね。
そう、クワナライブが終わった直後に撮ってるから。
そうそう。
その次
伊勢さん
の
話してない。
その日のその伊勢神宮巡りの話してないわけよこのミコラジでは。
うん。
そう。で、まあその一応リマインドするとね、そのまあ。前回ミコラジを撮った時っていうのはその三重県は桑名市で行われたまああの皇帝ユンケンの逆襲っていうまあねイベントにまあチーム我々は出させていただいてで宿がもうねあの鈴鹿サーキットのせいで撮れねえっつって、もう一層次の日じゃあ伊勢神宮行くかという我の発案に私が乗っかった形で、まあ、ホテいや宿を撮ろうって言って撮れる場所がもう島しかなかったから島まで南下してで、ビジネスホテルで撮ったっていうまあ泊まって撮ったその時に撮ったまあミコラジだったわけですよね。でその翌日
政権したかったから
あのミコラジを撮った翌日ですね。まあそのクワナライブが終わった翌日ですよね。朝起きて伊勢神宮に行ってでねあんな見たこと最終的にあんなに名古屋のプラットフォームに溜まってるの見たことねえっていうあの名古屋駅のあの人の込みっぷりを見て人生初なんだけど、ね、あの名古屋のプラットフォームがあんなことになってんの。
いやーなんかあの日はねいろんなイベントが重なったらしくってとんでもない混み方でした。
いや あるお前あのさプラットフォームもそうだしさあの名古屋駅構内がどこ行っても歩けないぐらいやべえっていうあの状態
はないです。さすがに
人生初だよ今までの中で、
う
ん、あそこまで混んでんのだからほんと鈴鹿サーキットやべえと思ったもん、
ねうん、名古屋は何度か行ってますけど初めてですね。
ちょっとやばかったよな。
うん、
駅弁がドラクエ3買うみたいなやつもなったな。
そうそうそう。たかだかお弁当買うのにこれか、みたいなね。並び方をしてたんですよ、ね。
いや、しかもさ、あれそう、名古屋のさ、あのさ、新幹線乗り場のさ、下の階もやばかっただろ、普通に。
やばかった。
な、あんな名古屋駅見たことないけど、まあ、うん、とりあえず、そのね、まあ、そうやってなんとか帰京したわけだけれども、まあ、その前にこう、伊勢神宮行ってきたわけよね。
うん、
で、今言いかけたのがさ、その伊勢神宮って、まあ、その、下空内空って順番で回ってるので、おかげ横丁行って、そのね、松坂牛の串刺し食ったりとかさ、
うんうんうん、
ね、赤服食ったりとかして、まあ、帰ってきたわけですよね。
はい。
うん、で、ね、シネドススプレーだけ売り切れてる、お伊勢さんのコーナー見て、世の中病んでんなみたいな話になってホイスプレー死ぬほど余ってんのにさ
そう
死ぬほどスプレーだけねえっていう
みんなだから呪いたい人がいるんじゃないですか。
いや世の中病んでんなって思って
病んでんな
だってじゃああれコイスプレーだけじゃなくて本当にさシネドススプレー以外全部あったじゃんあそこ。
全部あった全部あった。
おかげ横丁のあのなんて店だか忘れたけどさ、
うんうん、
でさシネドススプレーだけ売り切れだったじゃん本当に。
そう見事になくなってましたね。 あのシネドススプレーのその類似商品としてコインに効くのか知らないですけど、コインスプレーってのがあって、それはめちゃめちゃありました。
めちゃめちゃやばいフレだった。
うん。どっちかというとコインスプレーの方が売れててほしいっすよね。
うん。もうあとは普通のさノーマルの塩とかさ、
うんうん、
ね、お清水塩とかそういうのあるのにシネドススプレーだけがないっていうね。
なかった。
いやでそのまあそんな感じで伊勢神宮行ってきて、まあでねそのな何を祈ってたかっていうところに対してあんまりこう印象がねえって言ってるのは、初詣とかの場合ってさ、うん、その神社仏閣って一箇所一点集中じゃんよ、祀られてる神が一つだから。
そうだね。
伊勢神宮やべえ数あったじゃん、だってマジで。
うん、
下宮内宮合わせるともう20とかあっただろ普通に。
やばい、お参りするところがいっぱいあって、しかもそれって我々初心者向けのコースでも結構な数があるので、
そう、
あの上級者とかはもっといろんなとこ知ってたりするんでしょうね。
だからだって最後だってもお賽銭のさ財布の中にさ小銭なくなって我々金欠になったじゃん軽く。
そうだね。
ねえ、もう小銭がないみたいな。あ、だからもうそのさ、ま、何祀られてる対象が多すぎてさ、一個一個に対してさ、なんか何をお祈りするかなんてことまで考えられないぐらいさ、こう何貴重性が薄いぐらい祀られまくってるっていう状態だったから、一個一個にこうなんか思いを馳せられなかったわけよ、要は。
うんうん。
だからまあ頑張りますみたいな感じで言ったわけだけど、そんでさ、じゃあまあその伊勢神宮はまあね、私もお前も人生初だったわけだけど、どうだったよ。私はその今ね、そのなんかスパルタ教育みたいななんか仕打ち受けてるけどさ、伊勢神宮回ってみてどうだった。
食べ物うまい。
伊勢神宮の話してんだ今。おかげ横丁の話しかしねえじゃん今お前。それ
え、だって牛もうまかったし、寿司もうまかったし、串もうまかったし、赤福もうまかったし、なんかみんなの食べ物めちゃめちゃうまかったっていうか、そうだよ、ラジオ収録する前に食べた焼肉屋さん、
超タイヤ、超タイヤ、超タイヤ、
超タイヤさん、
超タイヤ
めっちゃ美味しかったじゃん。あれ忘れられないっすね。
あれはちょっとすごいなんかエポックメイキングだったよな。
そうそうそう、もうあれのために見えに行くレベルですね。
てかさ、違う、しかもさ、もう今だからいいけどさ、泊まったホテルなんてさ、別にさ、その島駅とかそのでかい駅じゃないで、あれ、
うんうんうんうん、
本当にホテルも目当てで泊まってっかさ、あれ宇方だっけ。
宇方だね。
宇方って駅だよな確かな。
うん、そうそう、
だってまあ正直別に宇方をバカにするわけじゃないけど、あのメインターだから、要は東京で言ったらさ、大宮とか秋葉原とかさ、そういうでかいターミナルの駅じゃないじゃん、そこ。
うんうんうん、
だからわらびとかさ、例えばそれこそ柿尾とかさ、そういう街じゃん、ノリ的には。でそこのに一軒、その最寄り駅の宇方の最寄りに一軒だけあったお店がその長田屋っていう焼肉屋で、うん、そこにまあね、あの弾丸で行ってタクシーで乗りつけるっていうなんかセレブみたいなことやってね、ラストオーダーが近いからって理由で行ったわけだけど、まあ、うん、あれはまあちょっと正直大当たりだった
ねえ。いや、行ってよかったさ、肉屋
な。
で伊勢神宮はでかい、とにかく。
てか内宮がやべえ、
でかい、でかい。
あのさ、でも下宮は下宮で十分でかいんだけど、あの内宮がさ、その後にいた内宮がさらにやべえっていうな。で、あと明らかにその内宮の一角で一息切れになってるところがあって、もう我々調べればあれがおかげ横丁だろうと。でこいつね、違う、もう早く肉食いに行くとかなんとかって言い出してるから、ちょっとまあとりあえず一旦内宮回ってからにしようぜって。お前何しに来たんだよここまでって。伊勢神宮来たんだろって。
だってお腹空いてたんだ。
いや、だからほんと聞いてよリスナーの皆さん、あのね、我々その伊勢神宮下宮内宮の順番で本当にだからビギナーのその薄っぺらいとこだけ表層的なとこで回ってきたわけですよ。僕は実質もう6時間ぐらいしか回る時間がなかったからさ。で下宮行ったじゃない。で下宮のさ、その行くところとさ、確か伊勢市駅って駅なんだけど、その伊勢市駅で降りてさ、でじゃあこれから下宮行くぞって言って、その昼前ぐらいに着いてたよね、伊勢市駅にな。でコインロッカーに荷物預けてた。でじゃあ行くぞってなった時に、もうこいつ腹減った、なんかもう肉食わせるみたいなこと言い出すわけですよ。待てよって、お前その後食うんだから、そのおかげ横丁でって、もこいつブーブー超うるせえから、その下宮に向かう参道の途中にある、あの何、あの何、ま、あの何、パンジュ、うん、パンジュとかさ、なんかあの伊勢うどんとかさ、でそういうのでちょっとね、あの 一時的に何あの空腹状態を満たさせた状態で歩いて下空が終わってなさ内宮に向かうぞってなった時にもう腹が減った腹が減ったって言って、だからこいつが伊勢神宮にの思い出は何かって言った時にその牛がうめえとかって言ってて、もう伊勢神宮の話って全くしないな、もうこいつの中ではもう飯しかないわけですよ、そういった印象っつうのがお前本当にね、あれね、ね、下空のタイミングで腹減ったとか本当マジで迷惑だったからな。
だってお腹空いて
たんだよ。この後だって大して時間に余裕がねえってお前分かってただろあの時。
分かってたけど腹が減っては戦はできぬと言うじゃろ。
戦じゃねえよお前だよ、何言ってんだお前何しに行ったんだお前。
飯食いに
行ってねえよ
いやご飯食べに行ったんですよ。
でも一応お前のさ望みを満たすためにさな、牛も食ったし赤服も食っただろ一応。
満足じゃ。
赤服はうまかったな。
うまかったね、
うん、しかもあの1人2個ずつっていう非常にこう食べやすい
ちょうどいい感じの量でね、うん、あれはねうまいよね、あれ楽しみにしてたんですよ。
あの折り詰めよりはあの出来たてじゃないけど折り詰めのやつより全然新鮮なタイプのやつっていうな、うん、いやあれはねそうあれぐらいの量だったらうまいんだよ。お前さそんでさ帰りさ、
うん、
それさあのさらっと折り詰め買ってただろ8個入り。
あ買った買った、
うん、食った後なのに、
うん、
いらないじゃんもう食ったんだから。
いるよ
その弁当箱みたいなやつあの赤服、
うん、あそう赤服の8個入り買いました。
あれどこで買ったっけ。
名古屋駅かな。
そうだよな名古屋まで戻ってきて買ったよな、
う
ん、あのその
あそう弁当箱のついでにそうある買っとこうってい
やよく考えたらさあれ名古屋で買ったよなお前な。
うん買った。
右あの赤服ってマジでやべえな、そう考えると。
どこでも
手に入る。名古屋にまで手伸ばしてるわけだろ。もう、右、うん、の中の赤服のさ、看板の数やべえっていうのは我々も知ってるけどさ。
圧でしたね、あれはね。
圧だよな。あとタクシーのさ、うん、後部座席にも乗ってるのも見てちょっとびっくりしただろ、だって。
電車のその、ホームの駅駅駅のホーム。
ベンチとか
に。ベンチとかに、めっちゃ赤服って書いてあって、ひどいとこは時計にも赤服って書いてある。
そう。で、そのね、あの何道路とかのさ看板あの、うん、電柱とかのあれはもう言うまでもないじゃん、はいはい、
うんうん、
で加えてさタクシーのさその流しで乗ってさ回ってるさ伊勢市のあたり回ってるタクシーのさ後部座席のとあの何後ろの座席のところにもあっただろって、
うんうん、赤服ってあったあった、
うん、赤服に逆ろうと死ぬのあそこはそういう宗教みたいなもんだなあそこって
じゃないのあれやばいでしょ。
やばいよな、
めちゃめちゃな圧だよあれ。
そうあ、その看板をつけてないと住んで迫害されるみたいなもうノリに、なりそうなぐらい
村八部なんじゃない。
いやであのそれがだからさお前買ってたの名古屋って今とそう気がついたんだけど、
うん、
そうあまりにも勢いが強すぎて当たり前のように名古屋まで進出してるってことあるよ、
うん、そういうことですね。
三重の名物なのに。
はい、割と名古屋より南だとどこでも手に入るんじゃないかな。
あれさ、だから和歌山とかでも買えんのかね。
買えたと思う。
じゃあもう近畿なら全部買えるっていう。
うん、そう。
で近畿に飽きたらず名古屋でも買えるっていう。
確か買えたと思うな。
いや、だからなんであそこで赤く買ったのかなと思ってお前。
食べたいから。
食べたじゃんよ、何時間か前に。
もっと食べたいから。
お前好きね、本当に。
お土産。
もう
あ、そうだキム、
はい、
思い出した。
何、
カレンのおせんべい食べた。
お、食べた食べた、うまかった確かに。
でしょ、
うん、で確かそうお前がなんか買ってんの見てそれで触発されてさ、
うん、
桑名の駅かでな、売ってたから買ってカレーのおせんべいとチーズカレーのおせんべいか、
うんうんうん、
1個ずつ買ったわけですよ。
あの美六山荘っていうおせんべい屋さんのですねカレーのおせんべいっていうおせんべいがめっちゃ美味しいです。
でそれを買って、まあ、食べました。 今でもちょっとずつ食べてる。1日1つ2つくらい、
うんうんうん、
食べてんだけどあれ確かにごめんあのどっちもうまいんだけど、
うん、
あのプレーンなカレーのおせんべいの方がうまいな。
うんうん、
うん、チーズが別にチーズ好きなんだけど、
うん、
チーズのおせんべいも美味しいんだけど、
うん、
ノーマルのパンチが強いね。
そうノーマルカレーのおせんべいはマジでうまい。
うん、いやあれはそうお前にあのこうお前の本当あれじゃん、なんか当店のご利用しみたいな感じでさ大プレゼンしてたじゃんよ。
はい、ミコのご利用しでございます。
あれは確かに
いいぞ。あれいいでしょ、いいでしょ。 そう、だからキムがカレーのおせんべい、カレーのおせんべいってバカみたいって言ってたのに。
いや、だからそのなんかお前がね、そのね、その実物を私は知らない、魅力酸素のやつだっての知らない状態で、
うん、
あの本当それしか、それそのさ、カレーのおせんべいが買いたい、赤子が買いたいしか、本当にそれしか言わないぐらい語彙力が IQ2 みたいな状態の時あったんだろ、だって。
腐って買いたかったんだよ。
やべえと思った、こいつ日本語通じねえと思ってさ。だってそれ以外の言葉は走らないんだもん、お前。
ちなみにカレーのおせんべいはあの本当にカレーのおせんべいっていう商品名です。
うん、いや分かるよ、分かるんだけど、うん、何を言ってもそれしか返さないからこいつやべえなっていう、なんかそこら辺のチャット GPT のがまだマシな会話してくるんじゃないかってぐらいこいつ本当に何もそれしか言わなかった時があって、タイミングがだからやべえって思ったんだよ。あれ
でもすぐ変えたからよかった。
あってよかったよな。
ミッションコンプリートが早かった。
分かんない、だからあれさ、何？逆にそう、おかげ横丁で見つけられなかったじゃんよ。
うんうんうん、
その微力酸素のカレーのおせんべいはな。うんうん、てかそれよりもなんか牛の圧が強すぎてさ、そこ。
そうだね。
おかげ横丁。
はい。
いやでもまあ少なくともその前日のさ島でもそうだしさ、まあ、島はたまたまね当たり引いたっていうのもあるけど、調田屋さんっていう。
うん。
うん、あの次の日のそのおかげ横丁でもなんか一番何食ったかってやっぱ牛なんだよな。
そうだね、牛が食べたかった。
で、いいだけ食べたよな。そあの、うん、うん。
そうだね、かなり食べた気がする。
うん、かなり食べたよ。
うん。肉寿司も食べたしね。
そうだね。
うん。
いや、で、まあその帰りにその帰りの新幹線車中とかで、まあこいつと話したのは、まあやっぱ三重ってその一箇所どっかが強いとかっていう話じゃなさそうだなと。うん。で今回、まあ、行ったのが、まあ、桑名はね、結局もうライブやってすぐに降りちゃったけど、少なくとも島通ってさ、ほんでその伊勢行ってるわけじゃん。でどっちも、うん、あの単品で強いっていう、
うん、
で多分だけど他にまだ強いとかあるんだよ、四日市とか津とか。
そっか、まだ行ってない
もん。だってあそこも完全に通過してるじゃん、あの辺りって。
うんうんうんうん、
だから あれはね、もうちょっと腰を押し付けて言ってもいいねって。だからこいつほらもう今政権にさ命奪われてるじゃない。
だけど奪われてはない。
その人間でももう一回言ってもいいなっていう。だって普通に考えたら政権マップを満たすっていうことを考えたら、三重にもう一回行くっていうのはなんていうの、まあね、あのそれよりもさ、あの他の行ってない未踏破の県に行くって方が、まあ政権マップは満たせるわけだ。
だけれども、まあね、でもそれじゃないからね。
いやだからちょっと今回本当にあの島にしても伊勢にしてもこう上積みしか我々回ってないからな、うんうん、予定上、うん、
だから三重でライブしなきゃ。
三重ライブ、
三重ライブ案件お待ちしていますだよ。あ、もちろんその私が政権していない県のライブもお待ちしております。青森とか秋田とか石川とか富山とか。
大事なとこ忘れて、奈良だよ奈良。
奈良はね、多分ね、埋められるんですよ。
あ、そう。
なんとか。他の案件で。
あと、鹿児島。
鹿児島いいっすね。あと、島根だよ、島根。最難関、島根。
お前、桜島ライブやれば、鹿児島で。
やりたい。
中部剛みたいな。
ね。あと、高知と愛媛。うん、
高知と愛媛は、もう、県境で路上ライブやれば解決なんじゃない？
あのですね、Qさん、はい、多分県境のほとんど山だよあそこ。
だから山上ライブでそこにテント張って寝れば2県同時制覇っていう。
それさ、頭と足をこう県境に置かなくちゃダメなんじゃない？
いや、だから別に立ててもいいじゃん、立てても
だから頭を高知県、足を愛媛県に置かなくちゃいけない。
でもそうすると、だからそれは政権と言えんのか。だって足しか寝てない方はさ、政権したと言えるのか。
言えないっすね。
だったらせめて右半身左半身じゃないの。
あ、そういうこと。
そう、だから縦だよ、縦
縦か。
横はダメだよ、それ足の方が失礼だもん。だって
半身も失礼じゃないか。半身で
一瞬でも片っぽに願い打った瞬間、政権満たせる
って終わっちゃうよ。
ただ朝までずっと仰向けでかうつ伏せで微動だにせずに寝てないと2件同時制覇はできない。
つらいな。
寝返り厳禁。
まあだからあれでは素直に案件を待ちましょう。
いやどうしても行きづらいところで2件同時、いやお前だって今までにさ政権マップの中で2件同時制覇をした履歴はないだろ。
ないね、さすがにね。
一晩で
無理だろ。
いやだからできなくはないんだよ、県境で寝れば。
だからその県境ってどういう形状してるんって話なんだよ。違う違う、
だからグーグルマップでさ最大まで拡大して点線のところにテント置いて寝る。
そこがさ寝られる平面の場所とは限らないだろうがよ。
いやだって一晩過ごせば政権なんだろ一応。
うん一応ね。
うん、だからできなくないだろ物理的に。
いいよ普通に観光したいよ。
乱暴な言い方すればそこで夜通し立ってりゃさ政権マップ満たせるわけじゃん。だって
まあね。
そう
でも違うんですよ、キクさん分かってないね。ちゃんと観光も楽しんでこそですよ。
いやだ観光を楽しめるでしょ。だから例えばな、高知と愛媛ってあんじゃんよ。
いやだから
で1日目高知観光すんじゃん。
うん、
で2日目愛媛に向かう途中の県境で寝るじゃん。
うん、
2日目愛媛行けんじゃないの。そしたら1泊2日で2件同時制覇だよ。
別に2件同時制覇を 1日にする必要はないだろ。
で違う違う、行きづらい場所でかつ隣り合わせてるところはそういう風にして効率、政権マップの制覇の効率化を図るってやつがあるだろっつってんの。
いや別に普通に日数かけていけばいいと思いました。
多忙なお前のために今提案してやってるわけよ、そういうやり方もあるよって。
いや
右半分が愛媛で左半分高知みたいな。
普通に泊まる。なんか案件の話をお持ちしております。
まあただそれとは別に三重はもうちょっとだからピン差し、一時期ピン差しもあり得るな普通にな。
だから三重案件作ろうよ。
であとお前だって結局心中もさ見てただけだって。
そうだね、
三木本あっただろあそこに。
ありました。
真珠の名産地だよ島なんて。
まあね、
あとねそれこそお前なんだかあのスパの名前の忘れた、アブラハムだっけなんだっけ、
なんだアルハンブラ、
アルハンブラ。
スーパーアルハンブラに行ってみたい。
水物、今回水物経験しないからな。
そうそうそう、行ってみたいです ね。だからさやっぱり見え案件やろうよ。今こそあの我らは辛くないをやるべきだと思うんですよ私は。
大行商観光ツアー。
あーそうそうそうそう、だからあのライブツアーですよ。
もうさ
青森スタート、
あれさ乱暴な言い方すればさ本当風伝の虎みたいなことやるんだったらさ、
うん、
あの何ほら私 UPS 持ってんじゃんよ。
うんうん、
今多分時代変わったからもうちょっと小型でさもうちょっとあの効率の高い多分 UPS ってあると思うんだよ。
うん、
あれあれば多分路上でできるって普通に。
できますね。
超公園とかってストリートミュージシャンみたいなやつ
やるか。
あの何スーツケースこうやってガバッて開けといて、
うん
うん、あのここに入場料を入れてくださいってそれこそがだからあれだよ、我らは辛くないようだよ。うん、だからスーツケースの一つにはね、あの何あのオーロラトートバッグとかが入ってる物販のやつ、
うん、
で右側のスーツケースにはね、あの何配管料みたいな感じ
で、ちょっとさえ取れればいいもんな。
ここで、ここに入ったお金で、あの入ったお金の分だけ、あののお金の中で宿に泊まりますみたいな。
うんうん。
そういうやつ。いやでもそしたら我らは辛くないよっつったらさ、風伝の虎みたいなさ、何あの腹巻きみたいなやつとかユニフォームで作らなきゃならないな。
そうですね。
ね、あとあれあの山田かぼ茶色い、うん、そう。で我らは辛くないよテーマソングだよ。
あのギリギリ著作権に引っかからないような感じで、
だからうん、ボイブあたり作ってもらえばいいんだそれ。いやだでも旅人っていうかさ、そういうなんか風天のみたいなことをやってる人たちっているじゃん。まあ、あと今 YouTuber でもいるけど今だった
ら、うんうんうん、
キャンピングカーとかでやってるやつ、
やれいいよね、やりたいよね。
だそういうことをやってるわけだろ、現代版で言えばキャンピングカーでやってるわけだ、
うん、
あれよね。
うんうん、まあ、めっちゃ憧れない。
いやだそのためには社畜なんかやってる場合じゃねえって話ですよ、戻るけど。
はい、
うん、
今すぐやめて旅に出たいの。
そして日銭を稼ぎながら暗記をする。
夢あるよ。
そうだね。お金なくなったらさ、どっかのさ、近く その土地の飲食店でバイトとかするんじゃないのって。
あ、それだ。
そう、雇ってくださいっつって。お皿洗いますと。
あれだよ、その土地の日雇いバイトとかに登録して、なんか良さそうなバイトを探せばいいんじゃね。
そうそうそう。そうすればね、あの、お金が尽きても、どうにかなる。
なんとかなる。
でもそのためには、あの、即決で雇われてもいい、雇ってくれるような能力がないと厳しいぞ。
なるほど。
なんか、だって、いきなりさ、頼もうってさ、道場破りみたいに入っててさ、よし、採用ってならねえじゃん。
ならないな。
どうやったら、すぐにこう、ね、雇用してもらえるか考えないといけない。
そうだね。しかも短期でしょ？
短期。もう何だったら、4時間とか。
うんうんうん、難しい。皿洗いじゃない？
今から4時間働かせてください。わかった。あの、折りたたみのほうきとか持っとくね。
うんうん、その掃除します。
そうで、掃除しますって軒先掃除します。
弱いな。
最初の30分ボランティアですって。で、あの、ご興味持ったら、あの、そこから時給で回し出しますか。ほうきだ、ほうき。
クイックルワイパーでよくない？
外。中やんの、それで。
中の方が需要あるんじゃないかな。
いや、でもいきなり中に入ったらさ、不審者だと思われね。
そっか、ダメか。
だったらもうね、突然、何のさ、前触れもなくさ、店の、さ、あの、何、軒先、
うん、
さ、突然ほうきで入っててさ、あなた誰ですかって言ったら、すいません、ちょっと今綺麗にしてるんですっつって。で、このほうきさばきがもしお気に召しましたら、あの、30分経ったらその後、あの、雇ってくださいみたいな。
絶対雇われないと思う。
でも店の中にいきなりクイックルワイパー持ち込むやつよりはマシだと思うぞ、多分。だってそれやからだもん、普通に。その店の中入っていきなりクイックルワイパーやおろさかけ出したらさ、そっちの方がむしろやべえだろ。まだいいと思うよ、外で入ってる方が。
労働って難しいね。
そうだよ、だから一番のネックはそれなんだよ、我らは辛くないようやるとしたら。だっていつさ、そのさね、現金が尽きるかわからないだろ、その
そうだ
ね、やってる最中に、うん、
あの、普通に、帰ればいいじゃん、家に。
行って帰る、行って帰るみたいな。
そうそうそう。
だから、
そ
うか、あ、男は辛いよで言うところの、あの、柴又の帯釈店に戻ってくる
戸田さんみたいな。戻ってくる感じで、そうそうそう。ああ、だから、今週は青森、秋田を 2days で攻めますよ。来週は富山、石川を 2days で攻めますよ。
辛くないよ、辛くないよ、つって。
で、その次は、島根、広島を 2days で攻めますよ。で、次は、高知、愛媛を 2days で攻めますよ。
俺、だからあれだよな。あの、我らは辛くないよ、グッズ作んなくならないよな、その山田
が。そうそう。
の、作れんの？あのさ、そういうさ、風天のトラセットみたいなやつ。
いけんじゃない？
いけんのかな、今の。
今の時代探せば何でもあるっしょ。
何でもあるけど、多分間違いなく普通の同人グッズ制作業者じゃ多分作ってくんないと思うよ。もうコスプレの領域だから。
あ、じゃあなんかそういうの買ってきて、ワッペンとかつけて、やる。
うん、あ、だからお前の冒頭に戻ったあの DIY 精神が
そこ
に
隠れ
する可能性があるわけです。
なんなら作ればいいんです
よ。もうチリパの羽と同じようなのを作り出すわけだから。やべえな。いや、まあ、でさ、このゴールデン、今度今ゴールデンウィークなんかすごい混むらしいぜ。この超規制やばいらしいんだよ。
はあ、そうなんだ。ってことは関東がめっちゃすくんじゃない？
めっちゃすくよ、多分。
遊び放題ですね。
うん、
何しようかな。
え、お前何、その何、どこの4月のさ、35月、1、5月にっていうのはさ、
うん、
読み通りなの？
30っていつ？
来週の火曜日。だから今回、あの、大体の人って、その大型連休取るって言えば、この4月30、5月1、5月の3日休んで、で、11連休とかにしてんのよ、うん。
実はですね、私そこ有給入れてるんですよ。
おお、いいじゃないですか。
理由はですね、あの、実は5月の上旬っていうか、そこに、 一個案件があったんですけど、なくなってしまったんですね。
はい。
そう、なのでその案件のために有給を申請せざるを得なかったというだけの話です。
で結局それがなくなったから、
そう、
開けましたと。
そうで有給申請だけが残ったっていう。
取り消しちゃえば。
いやいや、取り消さない。取り消さない、取り消さない。
どこ行っても混んでるらしいぞ。だから今この
別にどこも行かなくていいじゃん。
ん、
え、だってせっかく関東が空いてるんでしょ。
うん、
だったら関東で遊べばいいじゃん。
まあだからその関東に行くにもちょっと遠出するともうやばいのかもねって思って。
家の近くでよくね。
出た、始まった。プールからプールから銭湯のスタイルだこいつ。
そうです。あとダーツも投げれるし、何でも揃うよ。
まあそういうんだったら大丈夫な。
うん、いい使い方じゃね。
まあ確かに。
うん、あとね、何もしたくないね。
魂抜けたみたいになって。
そう、
いや、まあそう、私もだから別に何の予定もないからこういう見てていうか、そのさ11連休10連休取るやつがさ同じチームで多すぎてさ、
うんうんうん、
うん、だから何誰もいなくなっちゃってやべえっつって、結局なんか何先出しでみんななんかさ我先に行ってさ早いもの順で取っちゃったからさ、一人だけ残っちゃってさ社員が。
はいはいはい。
だから一人でお留守番だよ。
なるほど、 Q さんはじゃあ休み入れてないやつだ。
うん、ただ嫌になったら休むけど。じゃあ今さっきも言ったけど、私今一応病中なのよ。今でも別にこうなんかね、常に私常時具合悪い人間だからあんまりあれだけど、それでも今体は痛いのよ普通に。
うんうんうん
うん、先週よりマシになってるだけで、今薬中になってるから、
うん
うん、体が悪いから。で今週金曜日もう一回病院に行くのよ。
じゃあ休まないとダメなんだな。
そう、まあ、
老舗のウェブラジオポータルサイトはいてない .com ではぬるぽ放送局、アリキラ、ミコラジ、ミスマチャンネルの4番組を配信中。ポッドキャストも便利です。
ヨパ始まりました。
イオシスのレギュラーパーティーヨパはツイッチのイオシスチャンネルで生中継してます。チャンネルフォロー、サブスクリプション、チャット参加をお願いします。イオパ始まりました。
2024年で20周年&1000回を迎えるウェブラジオイオシスヌルポ放送局では 皆様からのお便りをお待ちしているのだ。毎週木曜日21時から生放送公開録音中。ぬるぽぬるぽぬるぽぬるぽだよ。
こんな塩梅でございます。そんなね、中でございますけども、ふつおた1通読まさせていただきたいと思います。4月1日にいただきました、30代男性新歯車、ありがとうございます。
ありがとうございます。
姫様大変です。
どうした？
日本だとさっぱり話題になってないんですけど、今エアーズロックが老朽化してひびが入りまくってるらしく、安全のために一般人は接近禁止になってしまいました。
なんてこった。
オーストラリア政府がどんな対応を取るかまだ分かんないのですが、とりあえず我らアルバの民がフェスティブをする場所がなくなってしまうので、今第二の聖地を決めてもらえないでしょうか。
なるほどね。第二の聖地か。
やばいぞ、エアーズロックの危機だ。
そうか、エアーズロックをまず守らないといけないから、エアーズロックは使えないとして、
はい、と今ね接近禁止になってるんだったら、エアーズロックってまあ巨大な一枚岩って言われてるじゃない。
そうですね、
ハロウィンステーキみたいな。
うん、
あれに変わるフェスティバルする場所ったらどこよ。
フェスティバルする場所か、どこがいいかな、うん、フェスティバル、そうね、ベネチア、
水の都
そう、
おう、それはお前が行きたいだけなんじゃないの。
行きたい。
行きたいだけだろそれ。
行きたいっす。
いいじゃん、もうマリーナベイサンズで。
あ、いいじゃん、マリーナベイサンズありだね。
マリーナベイサンズのプールズフェスティバル。
めっちゃいいぞ。あそこの、あのプールサイドであの食うポテトは別格ですよ。
お前だからとりあえずあれだろ、あのなんか綺麗そうな水が流れてる場所ならどこでもいいんだろ、だって。
いや違うよ、テンションが上がる場所ならどこでもいいんですよ。
レイボホーンが映えそうな場所。
そうそう。まあ、でもね、別にね、あのマリーナベイサンズのプール、あの昼間は市民プールなんですけどね、あの雰囲気。夜はね、ちょっと特別感あるんだけどね、水がちょっと冷たいんだよね。
いやでもその今のベネチアって、どんなベネチアなんてさね、あの静かな場所なんだから、その船がふーっと通ってた。
ダメ。あ、じゃあエジプトのピラミッドでもいいよ。
ピラミッドの上、
中
ホ
ールになってそうじゃん。
フェスティバルしちゃっていいのかね、ピラミッドって。だって一応墓なんだけど、あれ。
あー、まあ墓地か、そうか。
うん。
王に申し訳ない。
それやって許されるのゲゲゲの鬼太郎だけなんじゃない。
確かに。
墓場で運動会とかやっていいような身分の人たちって。我々はなんか一応失礼に当たるんじゃないか。
そっか。クフ王がかわいそうか。
そうだよ。いやだったら、まだ、ね、あの、
マリーナベイサンズ。
マリーナベイサンズ。あのさ、マリーナベイサンズにしちゃうとさ、エアーズロックとかさ、ピラミッドとかさ、ちょっとなんか考古学的にさ、あの価値があるもんじゃん。
そうだね。
マリーナベイサンズってバキバキのあれだから、人工物だからな。
そうっすね。
ただ単に、あのさ、商業施設で遊んでる人になっちゃうから、すごい虫バキバキ持ってやってっと。
ブルジュハリファでもいいかなって思ったんだけど。
だからバキバキの人工物だってんだろ。
いいじゃないですか、行ってみたくない。
いやー、だから行ったらいくらすんだろうね。
どうなんでしょうね。いやでもドバイはね、行きたいんですよ。
行くだけでも高いけど、行って向こうでどんだけ金取られるんだろうねっていう。
ね、それちょっと恐ろしいよね。
そう、怖いよ、ね。
でもあの各国のカジノとかでもいいよ。
ほう。
もともとね、あのなんだろう、広い空間が作られててさ、
うん、
雰囲気もラグジュアリーじゃないですか。
と、あと今思った、だからある程度その人工的でもまあそこら辺はどうでもいいけど、ある程度のやっぱ開放感がないとさ、フェスティバルはできないわけよ。
そうか。
とだからベネチアは違うよ。
ピラミッドの中もじゃダメだね。
ダメだ。だからやっぱりマリーナベイサンズ、マリーナベイサンズ、
マリーナベイサンズ。
はい、決まりました。じゃあフェスティバルの場所はマリーナベイサンズ、
マリーナベイサンズに決定しました。
プールに決まりましたんで。
はい、あのちなみに私は
グリーン閣議は、あのね、番所を繰り合わせてご参照いただければ。
あのちなみに私はマリーナベイサンズ大好きでございまして、あのサンズクラブカードを持っております。
いやお前まだ財布の中入れてんのそれ。お前さ、だからさね、あのさ、ま、前もさこれ見こらせて言ったけどね、あのさ別に持ってることにはいいよ、 さ、常に財布に入れとく必要ねえじゃんっつってんの。行かねえんだから。
いつか行くし、まあ、
あの。は、じゃじゃじゃ、いつか、それいつか行くときに持っとけいいんだよ。カード入れかなんかの家に、の、家のカードホルダーが中に置いといてた。
あの、進む電波少年みたいにさ、こう、ある日突然アイマスクとかをして連れて行かれるかもしれないじゃないですか。
いや、だから、それは罰ゲームだろ、普通に。誰がその、お前に罰、その罰を課すんだよ、その、その、何、土屋プロデューサーみたいなノリで。あんな、そしてもう一個言っとくと、進む電波少年だから、またね、さっきのね、ケタ電とかと、あの、何、あの、デコ電とかと同じでね、あの20代以下置きまた置きっぱなししてるからさ今さ
あのそういうねあの深夜のバラエティ番組があったんですよ
そう
あのアイマスクを突然されてどっかに連れて行かれるっていう
松村邦弘がねあの当時の安い指示でパーンって膨らんだりとか
そうそうそう懐かしいですね
あのねあのまあその何なんかお前のあまりにもバカなこと言ってから何言ってたか忘れちゃったよ今なんで進む電波少年って
しかもいずれこう
目じゃなくて布の方言いやがったなごめん
はい
あまあ、
まあ、あれあれネタをネタとしてね分かって楽しめる人向けですねあれはね
まあそうですよね、
はい、普通に海外に連れて行かれるやつとかさイミグレーションとか普通にあるから、うん、アイマスクのまま絶対無理なんだよねっていう、うん、
あとそのねあの猿岩石もそうだけどさ歩行できねえっていう場所をさあたかもなんか普通にラクダで乗って移動しましたみたいなこと普通にやってたじゃんあの時
やってたね
おおらかな時代だったよな本当にな
本当ない
や
そう普通に考えて無理なのは分かるんですけど
でちょっと戻るんだけど思い出したよ、うん、あのねまあねそのいつね土屋プロデューサーがお前のところに来るかはまず別に、まあ、
分かんないじゃないですか
どうでもいい、うん、どうでもいいんだけどマリーナベイサンズのカードはいらねえだろって言うの普段持ちはしなくていいだろって言うの
お守りみたいなもんですよ
すごいよねだってさそのさいつ行くか分からないからっていやそうじゃなくて財布にさそのさ日常のさ社畜生活の時に入れとく必要があるのかって前も言ったよな
出たっけ
言ったよ
あでも焼肉屋さんのカードとかもいつ行くか分かんないじゃないですか
あそれはいいよだからまだいや焼肉屋とかはいいさまだそのさマリーナベイサンズのカードをさ歯医者のさカードみたいなノリで持ち歩くなってんのエポスカードみたいなノリで
いいじゃんかわいい
だってまだ財布に入ってんだろそれ
ああるよ
ジョージ
うん
いつでも行けるように
そう
おかしいっておかしいって来週行くみたいなノリでさとか歯医者の定期検診みたいなノリでさそのマリーナベイサンズのカード使わないじゃんよ
いいじゃないか人が財布に何のカード入れてようとさ
で言うにこと書いてその話したらすする電波少年みたいに連れてかれるかもしんないからバカなんじゃないの本当になわけねえだろうよはい、そんなあなたに朗報です。
なんだ？
PS、先ほどの普通歌ですね。
うんうん。
はい、もちろんエイプリルフールネタです。さすがにこんなの引っかかる人いませんよねって。
そうか、エイプリルフールってあったね。
4月1日の投稿ですよ、これ。
なるほど、なるほど。
あの、
忘れてました。
エアーズロック老朽化ひび入りなんていう事象は起きてません。なんでマリーナベイサンズに集合とかっていうところで乗りましたけどあのそんなこと必要ないです
ね今まで通りエアーズロック集合にしましょうか
そう現地集合現地解散であ
じゃあ気分であでもあのマリーナベイサンズもいいとこなんであの気分でエアーズロックとあのサンズを切り替えていきましょう
あじゃあ第2のフェスティバル会場だからサブフロア、
ね、
今
あいいじゃないですかこの辺
で決まりましたってことでメインフロアはエアーズロック、
うん、
サブフロアはマリーナベイサンズ
うん
距離が離れすぎてちょっとあの何往来できないんだけどさもう
そうっすねだいぶ遠いな
そうまあそんなね、あのこんなの引っかかる人いませんよねって言って、あのね新歯車さん、こいつはバカなんで、すごいバカなだけ素直なんです
っかりエイプリルフールがあったことを忘れておりました
はいという感じでございましてじゃあ告知いきましょうかねそろそろね
おいほい、新しい情報が出せるようになっております。M3、白麗神社例大祭どちらにも出るあの作品のお知らせでございます。アマテラスレコード様の新譜、恋トラ、恋色マスタートランスの第3弾が出まして、そちらのトラック6、キトゥンズロンギングを私、ミコが歌詞を担当いたしました。はい、アレンジはね、トレーシー先生とあのルイ先生がやってくれているので、今回もいい感じのかっこいいトラックに仕上がっております。
お
はい、ホイトラシリーズですよ。
いや、あの、なんかジャケット、その過去のジャケットをちょっとなんかネットで見た気がする。うん。なんか、それこそさ、あのさ、何、10年前大歓喜みたいなジャケットじゃなかったっけ？
あ、そうそうそうそうそうそう。なんかちゃんとね、元ネタがあるんですよ。
あのさ、そのさ、一時期さ、すごいバッコしたあの、コンピシリーズのさ、うんうん、あのジャケットみたいなや
つ。そうそうそうそうそう。意識してるとかそこっすね。
ヒメトロとかさ、なんか、ああいうの。
そうそうそう。
あの、あれ
ちなみに、
ダンスマニアの後だよな、そういうのが出たの。
そう、
なんか
そうです、そうです。要はそういうことです。
そう。はいはい。
でも、このシリーズはですね、人気が高くて、ぜひぜひ。あのシリーズで揃えていただけたらいいんじゃないかなと思います、
はい、
あの余談なんですけど、このコイトラのロゴあるじゃないですか、
ええ、
あの私のツイッターでコイトラの告知してるので、ぜひ画像を見ていただきたいんですけれども、このコイトラのなんだ、金色にピンクのハートがキラッと輝く可愛らしいコイトラのロゴ、トレーシー先生が作ってます。
おおおお、そうですか。なんなの、なんか
何でもやるなあいつ、
才能の無駄遣い。
本当にそうだよね、この可愛い色があいつが作ったのかって思った。なんか
うん、なんか
なんか
ここうん、あのこういったなんだけど、うん、あのすごい人生を遠回りしてる気がする、やっぱりあいつは、
うん、
いろんなところで
なんかもやるよね。
うん、まあいいんじゃないですかね、あの才能を育て見せるのも一つのね、スキルですから。
ね、トレイシー先生に会った人、会ったことがある人なら分かってもらえると思うんですけど、これあいつが作ったのかって、あの、ニヨニヨしながらぜひ眺めていただけたらと思います。はい、で、そんなね、トレイシー先生のサークルさんで作ってもらったアルバムがございましてですね、ちょっと前に告知をさせてもらったんですけれども、私のベストアルバム第2弾、レジェンダリーロマンス。いろんなところで売ってもらってるんですが、なんとですね、先日アマレコさんの YouTube で性的コンテンツ認定されたそうです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
何
そう、なんかあれだね、なんだっけな、概要欄のリンクにメロックさんのね、あの URL を貼ってたんですよ、うん、そこで扱ってもらってるのでね、
うん、
で当然ながら別に R18 ではないので、普通に、うん、あの全年齢対象のページに置いてもらってるし、そのページのリンクを貼ってたんですよ、
うん、
ところがですね、あの YouTube 先生がですね、あのメロブさんのページをあのエッチコンテンツだと思ったらしくってですね、
はい、
そこの URL 勝手に削除しちゃったんですよ。削除っていうか非表示にしちゃったんですよね、
はい、
でなんかトレーシー先生のところに性的コンテンツですよって、性的コンテンツに関するポリシーに違反していると判断されましたって メッセージがなんか来ていて、私のアルバムは性的コンテンツ
ポリシー、でも明治ともにお前18禁コンテンツになったわけじゃん。
そう、違反してたらしいですよっていう感じなのでね、この機会にぜひ、あのぜひぜひこの機会にエッチなアルバムをでも YouTube 先生が言うんだからしょうがないですよね。
であの一応さ、それアマテラスレコーズの話なんだろ、だって
そうっす、
うん、あのそのさ、なんつうか、ディ何あのディスプロモーション、マイナスプロモーションみたいなことをさやんなくてよくね、お前が、お前の立場で。
いやだってトレーシー選手がその画像を上げてたから、あ、これ乗らなきゃダメなやつだなって思って、
乗るしかない、このビッグウェブ
乗るしかないねって思って、あの積極的にエッチコンテンツ扱いしていくことにしました。
はい
はいですね、ぜひまだ持ってない方は性的なアルバムをチェックしていただければと思います。
性的って言うな、もう何回言った今この2分ぐらいで
何回言ったかな、10回ぐらい言ったかな
はい、
あの内容は言ったって普通のアルバムでございます、もちろん、はい、はい、全くあの年齢指定要素はありませんので、どうぞご安心を、
うん、勝手に東京がそう言ってるだけっていう
その YouTube 先生がそう言ってるからしょうがないっていうだけの話で、いたって普通のアルバムです。ガセンガセンガセンクニー。そんなもんかな、新規で言えるものは。あとはまあ、先日もお伝えしたものになるんですが、リバース1999のお知らせでございます。スマートフォン PC 向けアプリゲーム世紀末タイムリバース RPG リバース1999、こちらの37というキャラクターのイメージソング、37による抽象的世界観の一部分解説を私ミコが担当しております。はい、私ミコが歌唱と曲中ボイス担当しております。でイオシスさんの YouTube で公開されておりまして、なんと可愛い MV がついておりますので、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。こんなもんかな。
はい、しがないレコーズはですね、まあこういう状態だったもんで、実は先週の金曜日とかに初老があったりしたんですけども、それどころじゃなかったんでお休みさせていただきましたとかで、次回の初老がどうやら5月の、10日金曜日にあるようで、一応予定は空いてるんですけど、まあ今のこの病状次第どうなるか分かりませんっていう、もう告知することが全くなく、もっぱらもう YouTube で毎週日曜日にそのね、キムの部屋かっこ家っていう、まあ配信やってるんですけど、そこで、1時間の配信のうち30分はね、病気の話をするっていう、もういよいよもって末期間漂う生配信をお届けしております。基本的にはね、中年観察ドキュメンタリー、コンテンツとしてやっておりますので、ぜひともまあご覧いただければというふうに思います。よろしくお願いします。はい、いやー違うと、まあでもあれだ、ゴールデンウィークは暦通りだと、まあお前は年休取ってる、まあどっちしても今日も前は水曜日なんで24日ですからね、24、25、26あと3日頑張ればとりあえず、なんとなくゴールデンウィーク気分ですよ。
いや、あと3日しかないの。
いや、ゴールデンウィークはずかむ、はずかむですから。
はずかむか、ちょっと困ったな、ちょっと待ってマジかやばいな。
なんとかしろ、
はい、
お前の予定は待たない、ゴールデンウィークは。
そうだね、
勝手に来るから
頑張ります。
勝手に盛り上がって、勝手にわーってなって去ってくから。
頑張る頑張る、ゴールデンウィークは休むんだ。
だってさ、俺だよ、それこそさ M3 だってさ、例大祭だってこのゴールデンウィークのだから大型イベントだろ。要は
そうだね、
そうだよ、
うん、
28日だっけ確か。
で、M3 が28かな。
そうで、超会議がその前日27日だよな、確か。
そうです、そうです。
うん、で、例大祭がゴールデンウィークの、ケツの。
超会議はね、26、27、28だったかな。
ああ、そうか、3日間やってんだっけ、あれ。
何日だったっけな。
ね、で、例大祭が5月の5だっけ、確か。
5月3日です。
3日か。
うん、
まあ、ゴールデンウィークのケツですよね。うん。
うん、
いやー、なんかだからもうそのキムの部屋でね見てくれてるね視聴者から、まあ今週末があたりからもイベント山盛りですよみたいなコメントもらってさ、
27、28だ、
うん、
ね、ニコニコ紹介、
もうみんなだからもうゴールデンウィークはずかむってそういうことですよ。要は
うんうんうん、
そう、何ゴールデンウィークを迎えられるんだろうかとか言ってる場合じゃないです。ゴールデンウィークは勝手に来ちゃうから、
頑張ろうなみんな、な
そう頑張っていきましょう。はい、ということで、345回そろそろ締めましょう。相手はしがないレコードキムと
ミコでした。
はい、それでは皆様良きゴールデンウィークをお過ごしください。
さよ
なら。
この番組はイオシスの提供でお送りいたしました。